藤井寺歴史紀行203。
さまざまな歴史を刻んできた船橋遺跡6。古代の船橋遺跡とものづくり。10月号では7世紀以降、寺院が数多く造営され始めることに触れました。この大規模寺院造営事業は、それまでの手工業生産体制にも変化をもたらしたと考えられています。例えば、百済から新たに伝わった技術である瓦作りは須恵工人。須恵を専門に作っていた人々が関わっており、すでに日本で定着している技術と新たに伝わった技術が交流していました。船橋遺跡でも7世紀以降、手工業生産の痕跡が見られるようになります。船橋遺跡のほぼ中央で現在の大和川の北側、河内橋の西北で行った発掘調査では、飛鳥時代の建物群が見つかっています。ここでは、ガラス小玉の鋳型が複数点出土しています。その他、ふいご刃口、炉につける送風管の先端、鉄砕、溶かした鉄のカス、漆が入った壺などが出土しています。また、炉の下部構造の可能性が指摘される土工も見つかっています。これらのことから鑑みると、船橋遺跡の北側では、ガラスや鉄、漆の工房が置かれていたのでしょう。奈良時代に入っても、ここで鋳造関連の生産が行われていたようです。このことから、船橋遺跡に河内鋳銑士が置かれたのではないかと推定する意見があることは注目されます。鋳銑士は、律令国家により、戦火鋳造の際に臨時に置かれた役所のことです。和道開珍、開宝などの校長十二銑という、奈良平安時代の十二種の戦火を鋳造、改鋳するにあたり、近江、河内、山城、長門、周防などに設けられたようです。この一つである河内鋳銑士は、蜀日本紀和道二年、709年8月、伊豆遊城に登場します。銀銭の発行をやめて、銅銭のみを流通貨幣とすること、河内鋳銑士の俸禄や賞与、叙位は領という官士に準じて行うことと記述されています。ここから河内鋳銑士は発行後、間もない和道開珍の鋳造に関わったと推定されています。様々なものづくりが行われた例には、奈良県飛鳥村の飛鳥池工房遺跡があります。ここでは7世紀後半を中心とした時期に、金属加工、ガラス、漆など様々なものづくりが行われていました。特に飛鳥池工房遺跡で注目されたのは、不本線という銅線が作られていたと分かったことです。様々なものづくりが行われた飛鳥池工房遺跡の例や、船橋遺跡から居上げたばかりの感触がある校長十二銑が出土していることを踏まえ、中、船橋遺跡に河内鋳銑士が置かれた可能性が考えられています。中、1、溶かした金属を鋳型に流し込む。2、金属が固まったら鋳型を外す。3. はみ出した部分などの不要な部分を取り除いて磨くというのが鋳造の大まかな工程作業です。鋳上げたばかりとは、2. 金属が固まったら鋳型を外すの工程で終わっている。3. はみ出した部分などの不要な部分を取り除いて磨くの工程まで行っていない状態で、いわば失敗品もしくは製作途中のものです。失敗品や製作途中のものが流通するとは考え難いので、こうした状態のものが見つかるということは、そこで鋳造が行われていたと考えられます。 中終わり。船橋遺跡の北側になぜ工房が置かれたのでしょうか。この一帯に数多く作られた寺院に供給するためなのか。王権が主導して設置したのか。そして船橋遺跡の北側は飛鳥池工房遺跡のように様々なものが作られた一大工房エリアだったのか。大半が川底に眠った船橋遺跡にはこうしたたくさんの謎がまだまだ眠っているのでしょう。文化財保護課、河合作也。